ヒランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは9月30日付北海道新聞聞く語るのコーナーよりお届けします。北海道は入植植民地、アイヌ民族への差別自覚して。先住民族の権利に関する国連宣言が2007年に採択されてから15年を迎えた。宣言には日本政府も賛成票を投じ、2019年にはアイヌ施策推進法が施行され、2020年には国のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間ウポポイが開業した。アイヌ民族に関連して日本社会が抱える課題を解決するためにどんな視点が必要なのか、先住民研究が専門で帝京大学教授の坂田美奈子さんに報道センター田辺記者が話を聞いた。坂田さんは札幌市出身ですが、アイヌ民族の話題に関心を持ったのはいつですか？実家は明治時代に入植した開拓農家で、開拓の苦労話は幼少期から聞いていました。アイヌ民族について知ったのは小学生の時です。担任教師が差別的な発言をし、衝撃とモヤモヤした感覚を持ちました。その後も心の中に残っていました。研究を始めたきっかけを教えてください。20代で留学したデンマークで通行人にグリーンランド人と間違えられ、エスキモーと吐き捨てられたことがあります。ショックと同時に怒りがこみ上げたのですが、とっさに思い浮かんだのがアイヌ民族のことでした。グリーンランドはデンマークの旧植民地で、1979年に自治権を獲得しましたが、別紙がないとは言えません。一方でデンマーク人は自国の社会をより良くする責任を国民一人一人が負う意識の高さを持っています。理想的な民主主義社会を作っており尊敬しています。こうした経験から私も自国の問題に取り組もうと決めました。日本のアイヌ民族政策の問題点はどこですか？セトラーコロニアリズムという概念をご存知ですか？移住者が移住先で主権者となってできた地域をセトラーコロニー、入植植民地と呼びます。例えばヨーロッパからの移住者が建国したアメリカやオーストラリア、ニュージーランドが典型です。セトラーコロニーには多くの場合それ以前からの住民がおり、それが現在先住民族と呼ばれる人々です。北海道もセトラーコロニーの一種です。ただ現在の日本のアイヌ民族政策はこの観点がありません。
初めて聞く概念です。
セトラーコロニーでは移民した普通の人たちが先住民族への暴力や不公正といった加害行為の主体になりました。
問題は国家権力だけではなく入植者社会にもあるのです。
日本ではこの分野の研究はまだ定着しておらず、政策にもこのような視点がありません。道民の多くは、私はアイヌ民族を差別したことはなく自分には関係ない話だと考えていると思います。しかし暴力を振るった人や暴言を吐いた人は身近にいて、それを傍観してきた社会があります。蔑視が日常化しているので、それが問題だという自覚もない。こうした無関心の状態はセトラーコロニアリズムという植民地主義の特徴でもあります。明治期に移住した市民やその延長線上の現代を生きる我々にも責任があるということですか？
移住者の意識が社会の常識となったため、先住民族への差別は自覚しにくい構造になっています。先住民族の存在を前提としない社会が築かれました。一般の道民はそういう空間を歴史的に形成したことに責任があると言えます。アイヌ民族が暴言や暴力にさらされ、就職や結婚に関する差別が放置され、再生産される環境は一般の人々の意識が作ったものです。制度によるものではありません。
アイヌ民族への差別禁止を含んだアイヌ政策推進法が施行されています。推進法の評価できる点は、アイヌ民族が先住民族であると明記されたことです。
インターネット上などに見られるアイヌ民族はもういないなどの主張に対し、法律に基づいてそれが誹謗中傷であると言えるようになりました。法律には国民の努力の必要性も盛り込まれ、この問題が国家だけのものではないとしたことも評価できます。課題もありますね。法律を作るに至った背景や理由、先住民族とはどういう人のことを言うのかが触れられていません。先住民族はどういう人かという日本なりの概念や定義を説明していなければ、国民は努力のしようがない。法律の内容が良いのか悪いのかも判断できません。問題の本質が分かれば、私たちの社会の課題、法律の課題が認識できるはずです。推進法に基づき、市町村が地域計画を策定して行う交付金事業は進んでいますが、交付金事業はこの法律の最大の問題だと思っています。先住民族政策であれば、受益者はアイヌ民族であるべきです。各自治体が現在取り組む事業は、アイヌ文化振興や福祉政策を踏まえながらも、地域の産業や観光振興を掲げており、アイヌ民族以外のかつての加害者も含めて、みんなが潤うという政策になっています。セトラー、入植者側も受益者となる時点で、先住民族政策とは言えません。セトラーコロニーの問題が認識できていれば、こんな制度にはなっていないと思います。今取り組むべきことはどんな点ですか？日本の先住民族問題とはどのような問題なのか、日本の歴史的背景に基づいて丁寧に見るべきです。単純に外国を真似て日本もこうすべきという議論ではなく、日本で起きたことに即して何を保障、是正する必要があるのか、きめ細かい正確な議論が必要です。そのために近現代史のアイヌ研究が欠かせません。北海道が日本に編入された過程と、その後に起きた出来事を多角的な視点から整理すべきです。国が何をしたかだけでなく、市民が何をしたのかも問う必要があります。過去に行ったことへの責任と向き合うのが日本人は苦手なように思いますが、過去への責任を認識できなくても、現在も続く不平等は現代社会の問題です。社会の一員としての責務という考え方もできると思います。日本人の多くはアイヌ民族に起きたことを認識せず、北海道を植民地だと認識していません。開拓が大変だったとの苦労話や、我々はおおらかで牧歌的だとのイメージを内面化している点もセトラーコロニーに共通して見られます。これらを踏まえると、北海道は正真正銘のセトラーコロニーです。この概念を受け入れるのは道民にとって非常に痛みを伴うものですが、問題を解決するには受け入れるべきでしょう。もろもろの状況を踏まえ、参考にできる取り組みはありますか？北欧の政策は参考になると思います。北欧の先住民族サーミは、自国の参政権を持ちながら、意思決定の場としてサーミ議会を持っています。この議会は立法機関ではありませんが、そこで決まったものを政府に提案します。少数者の先住民族の声は普通の選挙では反映されにくいためです。こうして考えると、先住民族問題は民主主義国家のありようが問われていると言えます。日本社会の多数者で北海道社会を形成した和人とアイヌ民族自身、それぞれの責任があるのですね。アメリカやカナダの先住民族は全国組織を作ることで部族の違いを超えた協力関係を作りました。アイヌ民族も複数の団体からなる全国ネットワークを作り、自分たちの問題について議論してはどうでしょう。結論に全員が納得できなくても、プロセスを踏んで決めたことには従う。それが民主主義のやり方です。アイヌ民族の総意をまとめた上で、着実に進めた方が良い。その方が多数派社会も応答しやすく、多数派が意識を共有できるようになれば、変化は起こると思います。本日二つ目のニュースは、10月1日付北海道新聞ヒトランより、札幌ピリカコタンの知世建て替えを監督している
早坂正義さんをご紹介します。札幌市南区小金湯にある札幌市アイヌ文化交流センター札幌ピリカコタンで19年ぶりの伝統家屋チセの建て替えを監督する。10月中の完成を目指し、伝統的な技法で奥行き約9メートル、幅約5メートル、高さ約5メートルのポンチセ、小さい家を建てている。生まれ変わったチセを見せたいと意気込む。旭川市出身、アイヌ民族の彫刻家の家系に生まれたが、本格的にアイヌ文化に携わるようになったのは30歳の頃。人手が足りないからと借り出された上川管内上川町の大雪山総雲峡渓谷火祭りで初めて民族衣装に袖を通した。観客約1000人を前に笹の葉を束ねたタクサを持って歩くと、自分の中のアイヌの血が騒ぎ、心に火がついた。以降、古式舞踊や伝統儀式に毎年関わるようになり、2000年にはアイヌ民族の芸術家集団、アイヌアートプロジェクトの立ち上げにも加わった。過去4回、チセ建設に関わったが、監督する立場は初めて。チセは、釘を使わずに3本の木を三脚のように組んで、屋根の胸木を支えるなど独特な構造を持つ。紙の設計図はなく、これまでの経験や7月の解体作業時に撮影した写真をもとに建築を指揮する。建て替えには伝承者を目指す20代の若者も参加する。次の建て替えは若い人たちが中心になれるように自分のわかることをすべて伝えたいと語る。札幌市在住で本業はアイヌ彫刻家。最近は木彫り熊の注文が増えており、休みの日も熊を掘っていると話す54歳。本日最後のニュースは10月6日付北海道新聞より、アイヌ語の未来、若者語り合う。アイヌ語の研究などに取り組む大学教授らがアイヌ語資料の活用や保存について考えるアイヌ語アーカイブ研究がビラトリ町二部谷で開かれた。今年は初めてアイヌ文化の伝承活動に携わる町内外の20代から30代の若者計6人によるパネル討論会を企画。アイヌ語の普及や未来について語り合った。この研究会は国立アイヌ民族博物館が2019年から開催し、今回で5回目。今年は9月25、26の両日に行われ、2日目にパネル討論会が実施された。ビラトリ町アイヌ文化振興公社職員の木村里乃さん、ビラトリ町二部谷出身。アイヌ民族にもルーツを持つ関根真也さん、ビラトリ町二部谷出身。北大大学院修士課程2年、葛野大樹さん、新日高町出身の日高管内出身の3人が登壇。他は、ウポポイ職員の3人でした。日高管内出身の3人のうち、関根さんは、アイヌ語を広めるために実践していることについて、メールなどの挨拶の部分には、誰に対してもアイヌ語を使う。全員が理解していなくても、毎回使うことで、相手がアイヌ語に興味を持ってくれたら嬉しい、と語った。木村さんは、私が講師を務めるアイヌ語講座では、80代のおばあちゃんと小学2年の孫がアイヌ語を通して良いライバル関係になっている。アイヌ語を使う環境を増やせば、幅広い世代間でも切磋琢磨できる、と話した。葛野さんは、アイヌ語を学ぶ姿勢として、学習法やテキストが不十分な今、アイヌ語を初めて学ぶ人は自信がなくてもいつかできる。今度頑張ろうと前向きでいれば気が楽になると語った。他の地域との連携について関根さんは、アイヌ語で交流できる専用のサイトを設けたり、他地域の人とパフォーマンスや講演を行って仲間意識を持てる場を作ったりできたら面白いと指摘。木村さんは、互いのやり方を押し付けず、アイヌ文化をメディア発信する人や、アイヌ文化に触れたい観光客に対応する人など、各地域で役割分担できれば。 全員が同じ熱量を持ち、同じところを目指さなくても、悩みを共有し、分かり合いたいと語った。アイヌ語の将来について、クズノさんは、各メディアがアイヌ語の表記で小文字のカタカナを使ったり、歴史の教科書で北海道の地名をアイヌ語で掲載したりするなど、アイヌ民族以外にもアイヌ語は必要で利用するべきものであってほしいと期待。関根さんは、将来はバイリンガルのようにアイヌ語で育った子供や家庭内でアイヌ語も話す子が増える社会にしたいし、しようと思う。木村さんは、アイヌ語の資料も大事だが、実際に使い、口に出す言語として残ってほしい、と話した。以上が今日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい。じゃあ、帝京大学の坂田美奈子さん。
はい。
セトラーコロニーという概念を教えていただいて、
はい。
勉強になりました。
はい。
これを参考にいろいろ考えていきたいなと思っております。
はい、ありがとうございました。続いて告知を2点お知らせします。1つは10月23日、新日高町三井市の浜那須でアイヌ音楽祭が開かれます。もう1つは11月3日、千歳市にて、今年度の板観楼があります。ビラトリ町内からも多数参加者があるようですので、皆さん頑張っていただきたいと思います。以上でニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。